お差し支えなければご起立ください。礼拝唱詩、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美歌262番、1節2節3節。 主の祈りを祈りましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白いたします。我らは各信じ世々の生徒とともに使徒信条を告白す。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書を朗読いたします。ヘブライ人への手紙2章14節から18節まで、新約聖書の403ページになります。ヘブライ人への手紙2章14節以下。ところで子らは血と肉を備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。それは死を司るもの、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。確かにイエスは天使たちを助けず、アブラハムの子孫を助けられるのです。それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を償うためにすべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。以上です。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、この朝私どもは心を合わせてあなたに祈ります。今この世界を取り巻いている大きな試練、また人間の罪によって引き起こされている今のさまざまな事柄、どうぞ神よ、その中にあって私たちみんなでこの時にこそ心を合わせてあなたに祈りを捧げることができるように、私たちを強めてください。またお支えください。本日読まれましたヘブライ書、そして共に歌いました賛美歌、どの言葉も一つ一つ今この状況の中でこそ聞くべき言葉である、一層の切実さを持って私たちの耳に届いてまいります。すなわち神様、それほど聖書も賛美歌も私たち人間のその最も切実なるそのところへの言葉であることをこの朝深く感じさせられます。どうぞ神様、あなたご自身が御言葉を私たちにくださって、私たちがこのところ新たな力を得て譲ることができるようにお守りください。病の中にある兄弟姉妹たち、心身に痛みを覚えている人々もたくさんあります。どうぞそのお一人お一人に神よ、あなたが速やかな癒しをまた回復を与えてくださいますように切に願います。受難節の歩みが始まり、本当にキリストご自身のご受難を嫌がおうでも覚えさせられるような今日の状況、どうぞ神よ、私たちが愚かな行為を手放していくことができるようにお守りください。戦争行為だけではありません。発電の問題もあります。またもうここに祈りきれないほどの多くの課題と今日私たちは直面をしております。どうぞそのところにあって正しい選択をなしていくことができますように、どうぞ私たちを導いてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。ヘブライ書、まあ誠に難しいといえば難しい、何が書いてあるのかということが一度読んだだけではその筋をすっと取ることができないような、そういう書簡ではないかと思います。しかし書かれておりますことは実はたった一つのことなのでありまして、それをこの手紙の筆者は手を変え品を変え書いていくわけであります。たった一つのことって何でしょうか。それは自分たちが主イエスにおいて何と出会ったのであるか、そのことをみんなでよくわきまえておこうね、分かっておこうねということ、その勧めであると言ってよろしいのであります。 ルカによる福音書で、羊飼いさんたちが幼子のイエスに出会いに行く、愛まみえに行く。そして幼子を見て彼らは喜んで神を賛美しながら帰っていったと記されています。クリスマスの時期になりますとよくあそこが読まれて、まあ、私はその都度同じような話、その箇所についてはするんですけれども、いつも私は何を申し上げるかというと、羊飼いたちの日常の生活の厳しさです。また暗さです。彼らの、まあ、いわゆる社会的な位置づけといいましょうか、それの低さである、差別され軽蔑されて罪人の頭、そのように捉えられて生活をするその人々ですが、彼らが幼子と出会ってね、帰っていった、どこへか彼らの元の世界に帰るんだと。けれども全く同じ世界にただ帰るんじゃない、彼らは神を賛美しながら喜び勇んで喜んで帰っていった。しかもいろいろな人々にそのことを告げたとあります。その口にはメッセージが与えられている。彼らは同じところへ帰っていきますけれども、彼らの中身が変えられているんだということをいつも申し上げます。でここで語られておりますのはそれと同じことでして、ヘブライ人への手紙、ヘブライ人ですね、まあ、どう言えばいいでしょうか、ユダヤ人というふうに一般に考えればよろしいのかもしれません。エジプトのテルアルアマルナというところがあります。テルというから丘ですね。そこで1887年に一群の文書が、発見されまして、その中の一つにイルサリムの大官に収めているがエジプトの王に出した手紙が見つかりました。紀元前の144年の手紙、そこには1142年の手紙、そこに何が書いてあったかというと、ヨルダン川の向こう側、向こうが東ですけども、そこからアピルとかハビルとかそういう名前で呼ばれている連中がやってきて自分たちの場所を引っかき回して困るという、そういう報告書です。このハビルですね、アピル、ハビル、これがそのヘブライ、ヘブルという名前の語源であります。川の向こうからって、ね、これが最初に歴史の中に記録としてヘブライが登場する、まあ、あの旧約聖書とは別にですよ、その外の世界で、その人々です、ね、そこから彼らが、まあ、宗教出エジプトということから経る中で、宗教民族としてのイスラエルを形成をしていくわけですけれども、でそのヘブライ書のメッセージの中心は何かというと、大祭司としてのイエスということですね。それはどういうことか、彼らの宗教生活の中心は、というか指導者はイエス様が生きておられた当時、それはもちろん大祭司でありました。この大祭司が食材の日に民の罪をあがなう、そのための儀式を行うわけです。親木の血、お牛の血、それを振りかけていく、お牛の血を自分に振りかけて、親木の血を回収に振りかけていって、でこの動物たちの命の犠牲によって我々の罪はあがなわれたのだ、これを毎年毎年繰り返していくわけです。でヘブライ書の、語るところのもう一つの力点は、繰り返し繰り返し繰り返しっていう、繰り返すか、あるいはただ一度、歴史の中でただ一度っていうね、 そのいずれかっていう、それも一つの問いであります。答えははっきりしていまして、大祭司の犠牲は繰り返し繰り返しやらなきゃいけない。しかし主イエスのあの十字架の犠牲は歴史の中でただ一度、一回限り、それで私たちの罪のすべてをあがなってくださったのだ。そこに大祭司の犠牲と主イエスの犠牲との決定的な違いがあるわけです。この出会いの決定性ですよね。それをヘブライ書は私たちにも語るわけです。私たちの人生においてそれはまさしく事実でありまして、私たちが何かと出会う、出会いますときに決定的なものとの出会い、ただ一度の出会い、それが私たちに与えられるか与えられないか、中身が本当に完全なものではなくて、繰り返し繰り返しやらなければならない、そういうものとの出会い、そっちの方は繰り返し繰り返し続けていかなきゃいけない。でも決定的なものと出会いますとね、ただ一度の出会いで私たちのまさしく中身も何も全てが変わるんだ。それがヘブライ書の実は主張なのであります。だからあなたたちは繰り返し繰り返しやらなければいけないものではなくて、決定的にただ一度であなたの全体を全てを変えることのできるものと出会って生きようっていう、それがこのヘブライ書の勧めなわけです。それは実際私たちにとってそうでありまして、我々も自分の人生の中でただ一度限りだけど、それが本当に本物であったがゆえに、そのたった一度の出会いが私の全てを変えてくれました。そういうものとの出会いです。今ふと思い出したんですけど、子供たちが小学生の頃に何度か時々思い出したように妻に聞いておりました。何を聞いていたかっていうと、ねえねえ、お母さんはなんでお父さんなんかと結婚したんって質問をするんです。子供たちの目にも本質はちゃんと分かっとるのこいつらはと。そしたら妻はどう答えていたかと言いますと、それやんなってな、神様がな、お父さんにはあなたが必要だから結婚してあげなさいって言って言わはったんよって、ね、神様にそう言われたらしゃあないしなって。そしたら子供たちはけげんそうな顔をしながらその話を聞いて、理屈は分かったけどもみたいな感じで、ふーんって答えていましたね。でもそのやり取り、その答えを聞きながら私は思ったことは、本当にそうだと私はその時そう思いながらその妻の答えを聞いておりました。本当にそうだってね、その妻との出会いっていうのは、私はもう本当に自分の人生の中でこんなにありがたい出会いはなかったと今でも思っております。子供を愛するっていう、それ具体的にどういうことなのか、この状況の中ではどうするのか、この状況の中ではこの幼子たちをどういうふうにすると出会って 愛していくか、私は一人っ子でそういうことが何にもわからない男でありました。今でも分かっているとはなかなか言いにくいと思うんですけどね、母も愛情に薄いタイプの人で、本当に、冷たい愛のない存在だったと思います。でも妻と出会いまして、そこでああ子供を愛するっていうのはこういうことなのかと、具体的な態度とか声がけとかね、語りかける言葉の中身とか、一人一人を本当に愛して喜んでギューッてしているその姿を見て、ああ 愛ってこういうものかって本当にその時に思ったのであります。その出会いがあって、それはもうかけがえのない出会いであって、自分の生涯をいわば、方向づけを変えてくれた出会いですね。ただ一度限りの、一度って もちろん毎日出会うわけですけど、その一回の出会いが人の中身や方向を変えるっていうことが本当にあるっていうことを思わしめられます。それでも妻は人間です。弱さを持った一人の人間にすぎません。今日の聖書に14節、ところでコラは血と肉を備えているのに、イエスもまた同いるので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられましたとあります。ここでは何が語られているかというと、この血と肉、これはですね、このヘブライ書の中においては、実はこれは人間の弱さの象徴なんです。脆さの象徴なんです。この脆く弱い、その性質を私たちは備えている、持っている。なのでイエス様も同様にこれらのものを備えられました。私たちがそういう弱い存在であったので、主イエスもまた自らの身に私たちの弱さを担ってくださったというのであります。でそのことによって死を司るもの、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためだった。まさしくそのイエス様と出会うとき、私たち一人一人は本当に死の恐怖から解放されていくのであります。もういつも妻のことばかり言って申し訳ないんですけれども、亡くなります1週間ほど前に病床で妻と語り合いました。いやー、本当にお母さん恵まれたいい人生だったねって言って、うん、神様がちゃんと人生の最後どうなるかと思ったけど、こんないい病院を備えていてくださって、そこへちゃんとこうして入れてくださって、丁寧に、チャプレンも牧師もすぐ そばにいるこの部屋を一部屋ちゃんと備えてくださって、あなたも安心して生活できるね、毎日を過ごせるね、本当に感謝です、もうこんな風にしてくださってと妻は言っていました。だよね、あなたの方がどうやら先に神様のもとに行くみたいだけど、でも本当に感謝と喜びを持って神様の身元に一緒に召されていこうねって、うん、本当にそうよお父さんと語っておりました。私本当にそう思ってるんですよ、ね、こんなに感謝のことはない。でもそんなふうに自分の死を感謝することができるのは、イエス・キリストが血と肉を私たちと同じように備えてくださって、その死によって死を打ち滅ぼしてくださったからだ。その死の向こうになお続く神様の身元に向かう感謝、喜び、平安、それを神は私たちに与えてくださるというと。ヘブライ書は今申し上げましたように、これを一回限りの出来事なんだっていうわけです。繰り返さんでいいんだと。キリストの十字架によってその救いが完成して、そしてあなたたちに与えられている。あとはそれを喜んで感謝して受け止めていくこと、もうそれだけなのだ。私はここに本当のものと出会う喜び、そして感謝、それを私は教会と出会って知ることができたことをはっきりと申し上げたいと思うんです。冒頭で申しましたけど、 羊飼いたちは幼子イエスと出会って、神様と愛そのものと出会い、真実と出会い、その本質と出会って、そこから後の人生全部変えていただいたんですね。私たちも一緒です。本当の愛というものに私たちは教会を通して出会わせていただいたんだ。それが私たちの人生を根底から変えて、そして支え導いていくのだ。その出会いがどんなに大きな恵みであるか、そのことをみんなで覚えながら、この受難節の時を歩むものでありたい願います。お祈りをいたします。愛する天の父なる御神、この受難節の時、世界もまた共に大きなうめきや苦しみを感じつつ歩んでおります。ことにヨーロッパの人々は、ひょっとしますともうあそこに人間が住めなくなるかもしれない、本当にそのような深い憂慮を持って今この時を歩んでおります。どうぞ紛争が起こっている場所から避難をしようとしている人々、特に子どもたち、高齢者、神様あなたが守り導いてくださいますように。そして人間の愚かな罪の行為をどうぞやめさせてくださるように切に恋願います。どうぞその中で私たちもまた本日役員会を行いますけれども、この洛北教会の歩みをこれからどのように進めていくか、どうぞそこでしっかりとした語り合いがなされることができますように、役員の兄弟姉妹たちをあなたがどうぞ支え守ってください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金のお祈りをいたします。天の父なる神様、この主日も礼拝を捧げ、あなたの御言葉を聞くことができましたことを感謝いたします。この受難節の時、私たちの罪を償うために主ご自身が試練を受け苦しまれたことを覚え、主の慈しみの中にあることを覚え過ごすことができますように、今週の私たちの一足一足の歩みを整えてください。この困難な時にあっても分散礼拝の形で礼拝を守ることができ感謝いたします。どうかこの間、一人一人の信仰と健康を支え、集合礼拝再開に向けて祈ることができますように、主の御働きを願います。あなたからいただいた豊かな恵みへの感謝と献身の印として、あなたに捧げ物をいたします。あなたの御栄のためにお用いください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
報告をいたします。
本日礼拝後に定例役員会がございます。またコロナ感染症のため教会学校朝の聖書研究会、夜の祈祷会、説教黙想を読む会は当分の間休会としております。新年度教会学校教師奉仕者を志願される方は中西和樹校長までお知らせください。また教会総会を4月6日日曜日礼拝後に予定しております。開催方法などの詳細については本日の役員会で決定し、教会員の皆様にお知らせいたします。また青年会のマラナタが発行されましたので、教会にお立ち寄りの際にでもお持ち帰りください。礼拝堂前の受付記帳台の上に置いております。個人消息につきましては教会ホームページ手法をご覧ください。一同ご起立ください。章詠541番
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。
何か報告のある方おいらになりますか。よろしいでしょうか。それではこの後役員会を行います。どうぞよろしくお願いいたします。